ど根性ガエル、思った以上にダメなやつだなって荒井博文扮するゴリライモに見限られた感じの松山健一演じるヒロシなんだけど、うん、確かに30歳のいい大人なのにあの低たらくぶりっていうのは見ていても本当に腹が立ってくるほどでね、どうも応援する気がどんどん失せていくような、うん、でしかもそのヒロシのダメっぷりを松山健一がものの見事に演じきってるだけになおさらというかね、うん、でそんなこんなで視聴率の方もね、第1話 13.1 となかなかの高発進をするも、第2話 8.5 と急降下、さらに第3話も 6.4 と下げ止まらず、なんと早くも最初の半分以下になってしまった、うん、でまあこれではっきりしたのがね、とにかくあの平面ガイルのピョン吉を今の時代の進化した VFX を駆使してどんな風に描くことができるのかという興味があってこその初回視聴率で、うん、それを堪能してしまったら物語的には毎週見る必要を感じないというかね、とにかくピョン吉の行く末が気になるんで最終回だけ見ようかってことに早くもなってしまってる感じ、うん、ただそんな中でね、好意的な意見も少なくないわけで、例えばドラマ評論家の高滝哲也はウェブサイト日刊現代7月15日付の記事の中でこんなコメントを、青春ドラマは挫折と成長の2つの要素がメインとして描かれるが、ど根性ガエルはぐうたらなヒロシの成長期とピョン吉の寿命を軸にすることで一本の筋を通し、初回から自分たちが描きたいドラマの方向性を示していた。しかもピョン吉の存在は自分の親に置き換えることもでき、ヒロシの人物設定にしろ世代を問わず現代の視聴者の心に響く内容になっていたと思う。現在の日テレドラマのプロデューサー陣は民放随一で、ドラマを制作する上で最も重要な物語の方向性にブレがない。松山健一の熱苦しい演技も T シャツに印字されたピョン吉のコミカルさで薄まり調和されていてよかった。満島の声も熱演が光り、蒸し暑い夏に下町の人情模様もいい清涼剤となりそうだ。ちなみにね、日テレの河野秀弘プロデューサーといえばね、2010年10月クールのキュートや2011年10月クールの妖怪人間ベム、それに2013年1月クールの泣くなハラちゃんとか、人間以外が主人公のドラマを作ってきてるわけなんだけど、本人曰く人間ではないものを通して人間社会を見る、そういう世界が好きなんです。日常と離れたファンタジーを楽しんでほしいという思いがありました。そうしたことなどからど根性ガエルの実写化を決めました。それとどうしても松山健一くん主演でやりたかったので、大人になるしかないなと、子供の頃に T シャツに貼り付いてそのまま大人になったという設定にしました。貼り付く場面から描くといろいろ説明する必要が出てきてしまう。すでに貼り付いていればそれが日常だから説明する必要はない。人間ドラマを重点的に描くことができます。やっぱり家族皆さんが見て楽しめる人間ドラマを作りたかったっていうことなんだけど、さてそんなど根性ガエルには今回もおなじみのあの方からメールが。平面とはいえ食品工場にカエルがいてもいいのだろうかということが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ど根性ガエル第3話、今回は母ちゃんのためにヒロシが奮起するといった内容でしたね。それにしてもゴリライモが随分真面目になっているので、ヒロシのだらしない生き方がより一層目につきます。彼らの少年時代を嫌というほどアニメで見てきた私にとっては、今のヒロシはかなり歯がゆいのです。少年時代といえば藤子不二雄原作のコミックを実写映画化した日本映画の名作少年時代を思い出します。戦争中東京から疎開した少年と疎開先で出会った子供たちとの交流を描いた作品です。映画も名作ですが、何と言っても欠かせないのは井上陽水が歌う主題歌です。映画は知らなくてもこの主題歌は多くの方が知っていると思います。聞いただけで懐かしさが漂う名曲です。 映画でのこの曲の使い方が泣かせるのです。それはラストシーンです。一番親しいはずなのに喧嘩別れしてしまっていた田舎暮らしの少年との走りゆく列車での別れのシーンで流れます。言葉のやり取りはありませんが、深い友情を感じる名シーンです。その場面を思い出しただけで泣けてしまいます。ど根性ガエルも友情がキーワードになっています。泣かせるような名場面が登場するのか楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにもど根性ガエル、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。